楽しい人になる30の方法。その1、楽しい人は楽観主義者。あなたは楽観主義者ですか、それとも悲観主義者ですか。例えば水が半分入っていることの感じ方に楽観主義と悲観主義の違いになります。楽観主義の人は半分も入っていると考えます。悲観主義の人は半分しか入っていないと考えます。つまり考え方がポジティブかネガティブかということです。悲観主義は考えることがネガティブ中心なので、なかなか話がなくなりません。面白い話をしてもつまらない言語を探してテンションを下げる。頑張っている話を持ち上げても話をして雰囲気を悪くさせる。明るい話をしてもどうせ無理に決まっていると気がしてくる。こうした心当たりがあるが、悲観主義の傾向があります。悲観主義ではだんだん話がない方向に固めてしまいます。せっかく楽しい話をしたくても、悲観主義の話をすると、それ以上話をするのが嫌になります。悲観主義の話をすると、相手の元気が出るため、相手も苦しくなる。悲観主義になっていると、誰からも話しかけてもらえなくなるでしょう。楽しい人になるなら、楽観主義を求めましょう。楽観主義とは何でも肯定的、前向きに捉える方法のことを言います。人生は先が真っ暗と考える人より、人生は何とでもない。と考える人の方が一緒にいて楽しい。物事には年齢があり、悪い点より、良い点に注目した方が気分も雰囲気も悪くなります。物事より年齢を変えようとするので、話も嫌になりやすいのです。悲観主義は毎月正確なので、変えられない。そう思っていながら怖いです。悲観主義は正確ではなく、あくまで主義に過ぎません。主義は考え方の癖を変えるだけで変えていくことが可能です。もともと悲観主義の人が楽観主義を行うのは難しそうに思いますが、実は簡単です。考え方を逆にするだけです。例えば、程度の強い悲観主義者でも改善は可能です。強い悲観主義者は強い癖を持てるという能力があります。悲観的な考え方の癖を強く持てるなら、楽観的な考え方の癖を強く持てるはずです。考え方を悪い方向ではなく、良い方向に向けるだけ。今でマイナスに考えていたら、考え方を反転させればポジティブに変わります。むしろ強い悲観主義者ほど強い楽観主義になる可能性があると言います。楽観主義になると自然と前向きなことが増えます。なんとかなるよ。きっと大丈夫だよ。絶対に負けるよ。何事も良い方向に考えを向けましょう。楽観主義者になると自然と会話が楽しまます。周りの人は明るい悲観で出しているので、人気者もないのです。楽観主義になる。楽しい人になる30の方法。その2、まず自分が楽しもう。あなたは毎日自分の好きなことをしていますか。楽しい人になるためにはまず自分が楽しましょう。人を楽しませることも大切ですが、自分が楽しむことはもっと大切です。自分が楽しんでいないのに人を楽しませることはできません。誰かに幸せを分け与えるにはまず自分が幸せでなくてはなりません。まず自分が楽しい時間を過ごして、身心も幸せでなさいこそ、周りを楽しませたい気持ちもできます。最近楽しい時間を過ごしていますか。平凡な一日もありませんが、それだけではつまらない。楽しい時間を送りたいと思う気持ちがあっても、なかなかこのように実現できていない人も多いのではないでしょうか。最近つまらないことがあり、そう思っているなら、要はです。楽しい時間は自然と生きるものではなく、作り出していくものです。偶然楽しい時間を過ごすこともありますが、積極的に作り出していく方が楽しい時間を過ごしやすくなります。楽しい時間を過ごす。そう意識して自分から行動してください。誰かに言われて行動するのではなく、自分の意思で動くのです。あなたが楽しいと感じることなら何でも構いません。好きなことをして楽しむのがいいでしょう。頭を動かすことでも、体を動かすことでも、食べることでも楽しく感じることが理由です。趣味を楽しむのもよし、スポーツをしてたっぷり汗をかくのもよし、レストランで美味しい食事をするのもよし、もちろん友人と談笑するのも楽しい時間になるでしょう。くだらない話でも、そこまでと笑顔があれば充実した人です。心が充実する時間は少なくて困ることはあっても、ありすぎて困ることはありません。自分の心の中を幸せに満たしていくよう、どんどん楽しいことに取り組んでいきましょう。一日中好きなことを楽しむのが難しいなら、せめて短い時間で構いません。楽しい時間で大切なのは良い位置です。楽しむ時間は短くても集中して楽しめば充実した時間を送れます。1時間が難しいなら30分でも構いません。30分が難しいなら15分でもいい。真剣に楽しんでやろうと集中すれば短い時間でも充実した時間を送れます。1日1回でも楽しい時間を送れば1日は充実します。好きなことをして楽しむにつれて、だんだん表情や態度が柔軟になります。元気な充電され余裕ができます。笑顔を出すので生き生きしていきます。心の中で幸せが満たされると誰かに負けたくなるのです。まず自分が好きなことを楽しんで幸せでことを満たす。楽しい人になる30の方法。その3、楽しい気持ちだから楽しいことを考えるのではない。楽しいことを考えているから楽しい気持ちになる。楽しい人はいつも楽しいことを考える習慣があります。自分にとってワクワクすることを考えているので、心はいつも明るい状態になります。好きな仕事を楽しんでいること、好きな趣味に熱中していること、好きな人と勉強していること、楽しいことを考えると期待感が高まって心がワクワクしています。いつも楽しいことを考えているので、いつも楽しい気持ちで満たされています。あなたは幼い頃、遠足の前日、期待で心が弾んだ経験があるのではないでしょうか。まだ楽しいを経験していなくても想像するだけでワクワクした気分になります。私たち人間には想像力という素晴らしい能力が備わっています。高度な想像力が備わっているのは地球上の生き物の中でも人間だけです。まだ楽しいことがなくても楽しいことを考えるだけで楽しい気分になります。あなたもぜひ身近な楽しいことを思い浮かべてください。あなたにとって楽しいことは何ですか。面白い本を読んでいること、面白い仕事に取り組んでいること、好きな人とデートをしていること、家族でアルバイトをしていること、友人とテーマパークを満喫していること、楽しいことを考えるだけですが、気分に大きな変化を出します。自分の生活に楽しいことを考えていると、だんだん心が少ない楽しい気持ちになります。もし楽しいことがなければ、楽しい予定を立ててみてはいかがでしょうか。例えば、旅行や温泉の予定です。見に行きたいコンサートがあるなら、早速チケットを取ってみるといいでしょう。早く行きたい、早く遊びに行きたいと思うと心が少ないます。ワクワクする予定を立てると、心が躍り、楽しい気持ちになります。そのためのイメージだけで自然とテンションが上がっていくでしょう。まだ体験していなくても、体験したような気持ちになります。楽しい気持ちだから楽しいことを考えるのではありません。楽しいことを考えているから、だんだん楽しい気持ちになるのです。楽しいことを思い浮かべるのは、頭の中に楽に作るようなもの。楽に行かなくても楽に楽しいことを考えていると心の奥から良くなるので元気も出やすくなります。自然と笑顔が増え、やる気や元気も出やすくなります。できればたまに楽しいことを考えるではなく、いつも楽しいことを考えるという状態にしたい。いつも楽しいことを考えていればいつも楽しい人になります。楽しいことを考えているとだんだん楽しい気持ちになります。いつも楽しいことを考えるようにする。楽しい人になる30の方法。その4、楽しい人には人を楽しませる習慣がある。楽しい人になるためには心がけた習慣があります。人を楽しませる習慣です。楽しい人になるためにはまず自分が楽しいことが大切です。趣味、遊び、スポーツなど徹底的に好きなことを楽しむ。楽しいことをすることで幸せの量も増えます。誰かに幸せを分け与えるにはまず自分が幸せでなくてはなりません。心が幸せに満たされてこそ誰かに分け与える余裕もできます。しかし自分だけ楽しんではいれば中途半端です。単なる自己満足、自己陶酔で終わってしまいます。そこで大切なのは人を楽しませる習慣です。あなたの生活に人を楽しませるという行動習慣を追加しましょう。相手を楽しませることを楽しめば人と接するのも楽しくなります。人を楽しませる方法は何でも OK です。もちろん相手を楽しませるために無理をする必要はありません。自分の気分で構わないのでどんどん人を楽しませていきましょう。時間や労力が必要になることもありますが、それでも前向きに楽しみたい。こうすればきっと喜んでくれるだろうと考えているといいアイデアの思いが見やすくなります。お考えがなくても相手を楽しませる習慣はいつもあります。例えば面白い話です。面白い話をしていないようにすれば相手を楽しませることができます。面白い闇や夢で相手を笑わせるのもいいアイデアです。大笑いをしなくてもすっと笑わせることができれば十分です。相手が笑ってくれれば楽しんでいる証拠です。一緒に笑うことができれば同じ事実者時間が増えます。料理の前に自信があれば手料理を競争してみるのもいいでしょう。時間に慣れて料理を振る舞うのもよし。手続きの時をプレゼントしてみるのもよし。相手の腹を満たすことで心まで幸せに満たせるはずです。さらに相手の感情を祝ってみるのも良いアイデアです。事前に告知をしているのもいいですが、告知をせずにプレゼントになると喜びと驚きも少々です。さらに少々お金がかかったとしても相手が喜んでくれるなら人の投資になるため価値もある最高です。相手を楽しませることが私の楽しみという状態になりたい。相手を楽しませることをモチベーションにすることでさらに毎日楽しくなります。人を楽しませることが日の習慣になれば自然とあなたは人気者になれるでしょう。サービス精神を大切にすることが人から愛されることなんです。人を楽しませることを楽しみにする。楽しい人になる30の方法。その後、自分のことが嫌いだと楽しい人になるのは難しい。あなたは自分が好きですか。自分が嫌い。自分が好きではない。好きでもないが嫌いでもない。欠点や短所があって気になることもあるでしょう。形や体型が気になることもあるでしょう。悪い点があるからなかなか自分の好きになれないのも無理はない。自信を持って堂々と自分が好きと言う人は少ないかもしれません。しかし自分のことが嫌いだと楽しい人になるのは難しい。自分が嫌いということは自分を否定していることになります。自分を否定していると嫌悪感や抵抗感が生まれそうになります。心の人になるまでネガティブな気持ちになってしまいます。なかなかポジティブなパワーが前向きなり楽しくするためのためのパワーもないのです。楽しい人になるためにはまず自分の好きになることが必要です。自分の好きになってどんどん自己肯定感、自己効力感を高めること。元気になるも自分の好きなことを生まれてくるパワー。ある意味も前向きな考え方も自分の好きなことを生まれてくるパワーです。自分が好きなことを自己肯定感、自己効力感高めに結果として明るく楽しくなります。自分の好きなことは楽しい人になるためのことです。自分の好きなことを自然と言葉、態度、表情に表れます。言葉は前向きなり態度は柔らかなり表情は明るくなるのです。どんどん自分の好きになりましょう。時間は何でもいいのでとにかく自分の好きになってください。なかなか自分が好きになるなら自分の点だけ注目するようにしてみてはいかがでしょうか。例えば欠点は無視して、点だけ集中してみるようにしましょう。不備や短所は見ないようにして、不備や長所だけ見るようにする。 良いところだけ注目すると自分は素晴らしいという気持ちが強くなり、だんだん自分の好きになっていきます。そのほか、家がある、健康がある、友人がいる、仲間がいたりなどもどんどん認めていくといいでしょう。自分の抵抗感が弱いと、好感や期待感が高まっていき、次第に自分の好きになっていきます。自分の好きになると自然と表情も悪くなり、楽しい人になっていくのです。できるだけ自分の好きになる努力をする。楽しい人になる30の方法。その6、知的好奇心はあなたを新しい世界に導く力がある。楽しい人は知的好奇心が旺盛です。気になることがあれば近づいてみます。わからないことがあればすぐ調べます。興味のあることがあれば勇気を出して挑戦します。いつももっと知りたい、新しい知識を吸収したい、いろんな経験をしてみたいという気持ちでいっぱいです。知的好奇心を大切にすると、どんどん新しい知識を吸収していけるようになります。そのため、心は常に高く最新情報を逃しないようです。あなたはどれだけ知的好奇心を大切にしていますか？私たちは大人になるにつれて、素直な心を出しがちです。大人として、社会人としてという自覚を責任が強くなるにつれ、自分勝手や自己中心的な考えを抑え込む傾向があります。もちろん、人として正しい振る舞いをしたいのは大切ですが、知的好奇心まで抑えるのは大事です。知的好奇心は子供だけでなく、子供も大切にしたいことです。たとえ、中年や年配になっても一生大切にしたいことです。知的好奇心が旺盛だと、どんどん新しい知識を吸収していきます。私たちは本来、誰もが知的好奇心を持っています。自分には知的好奇心がないと思っていても、実際は忘れかけているのではないでしょうか。あなたは幼い頃、知的好奇心の塊で埋まっていたことでしょう。目につらいことに興味を持っていたはずです。親にこれは何、あれは何、どういう意味、と質問攻めにしていたはずです。当時の純粋な気持ちを思い出し、日常生活で発揮していたいのです。知的好奇心を大切にすると、どんどん新しい知識や経験を吸収していきます。どんどん笑いが大きくなるため、楽しい話をしやすくなります。笑いが話しないことで、様々な笑いもついているようになります。常に新しいことを吸収しているため、世の中の変化もついているようになる。最新情報にも詳しくなるだけでなく、常に心を改めます。知的好奇心という言葉を聞けば難しそうなイメージがありますが、誤解です。知的好奇心は新しいことを吸収していく習慣です。面白くて楽しい習慣であり、人生を豊かにする力があります。知的好奇心はあなたを幸せに導く習慣です。すなわち興味関心に従って、どんどん挑戦して新しい知識や経験を吸収していきましょう。知的好奇心はあなたを新しい世界に導く力があるのです。知的好奇心を大切にして新しいことをどんどん吸収していく。楽しい人になる30の方法。そのなら、好きなことは後回しにする必要はない。むしろ好きなことを選んでいこう。複数の選択肢があるとき、何か選ぶかです。取り組む仕事をやるとき、回転寿司のネタをやるとき、海外旅行の行き先を選ぶとき、そんなとき好きなことは後回しにしていませんか？好きなことから始めるのは何だか申し訳ない。最初に好きなことから始めると楽しみがなくなってしまう。好きなことは後回しにして楽しみとして取っておきたい。確かに楽しみとして取っておきたい考え方も違います。楽しみを取っておけばワクワクした時間もなく楽しめるでしょう。やる気やモチベーションを維持する意味では効果があるのも事実です。また、つましく生きてきた人が好きなことから始めるのはできると思う人もいるでしょう。しかし、ここに落としがあります。わざわざ一番好きなことは後回しにするのは楽しい考え方ではありません。一番好きなことは後回しにすると楽しみやチャンスを生かせない可能性が出てくるからです。例えば仕事です。好きな仕事は後回しにしているとだんだん状況が変わっています。仕事と環境が変わっていることもあれば、仕事の条件が変わっていることもあるでしょう。後になると時間や体力に余裕がなくなって集中しにくくなっているかもしれません。そもそも仕事のチャンスがなくなっているかもしれません。後回しにするとどんなことになりません。何度もそう思われると思いますが、やはり好きなことから着手することがないでしょう。推しのネタを選ぶ場合はどうするか。好きなネタは後回しにするのではなく最初に書いた方がいいでしょう。好きなものは後回しにしていると鮮度が落ちて品質が下がってしまうでしょう。ネタがなくなっているかもしれません。お腹いっぱいで食べられなくなってしまうかもしれません。海外旅行の行き先を決める場合ではどうするか。やはり一番行きたいところから選ぶのが正解です。後回しにしているとその国の情勢が悪化して旅行に行きにくくなっているかもしれません。家庭や仕事の事情で行く時間がなくなっているかもしれません。そもそも旅行に行く場合がないかもしれません。後になればなるほど想定外や不確定要素が増やすいためコントロールが難しくなるのです。それで行きた方が人生を楽しめます。まず好きなことから選びましょう。好きなことから選ぶのは我々までも自己中心的ではありません。すなわち自分の表現したやり方です。一番好きなことから選ぶのが一番楽しいやり方です。もちろん何度やスケジュールの都合で行動に行かないこともあるでしょうが、できるだけ心がけてみてください。好きなことは後回しにするのではなく最初にやること。好きなことから選ぶのが楽しい人の考え方です。好きなことは後回しにする最初にやる。楽しい人になる30の方法。素晴らしい。つまらない人は決断の行動も遅い。楽しい人は決断の行動も早い。つまらない人は決断の行動も遅いのが特徴です。また今度にするよ。いつかします。その時やります。時間があったらすぐ。いつ考えておくれ。こうした自然に心がけにある人は要注意です。もちろん都合があってタイミングがある先送りにするのはいいのです。意味や理由などの事情があって先送りにするのはスケジュール調整の一環です。またなかなかやる気が起きないこともあるでしょう。伸びていなければひとまず先送りをしたくなるでしょう。しかし必要もなく決断や行動を先送りにするのはよくありません。決断や行動を先送りにする癖になりますと大事な印象が出てきます。また今度こういう習慣があると仕事はどんどん遅れます。取り返す気が遅いとなかなか話も前に進まない。変化も刺激も乏しいため世の中も続いていなくなります。決断や行動が遅い人はどんどんだからという印象が出るため仕事も人間関係にも悪影響があります。決断や行動が遅くなるにつれてつまらない人になってしまうのです。楽しい人になりたいなら決断と行動のスピードを上げましょう。楽しい人は決断と行動が早いという特徴があります。新しい仕事が発生したらすぐ着手する。リラックスしたいと思ったらマッサージの予約をする。旅行に行きたいと思えばすぐ予定を立ててしまう。今夜で読みたいことを見つけたらすぐ買ってその気持ちに読み始める。今捨てていることを思い出したら忘れないうちにすぐ連絡する。決断と行動が早いと物事がスムーズに進みます。自然と笑いが大きくなり頭も柔らかくなります。変化が早くて豊かなので一緒に楽しくなるのです。たとえ勇気が必要なことでも不安や恐怖を感じる前に行動してしまえばいいのです。ネガティブな気持ちを感じる前に行動すれば勇気がなくても行動できます。何事も早いにしたことはありません。できるだけ早く決断をすること。思い立ったらすぐ行動に移す習慣をすること。決断と行動が早いとどんどん楽しい人になっていきます。決断と行動を早くする。楽しい人になる30の方法。その9、楽しい人は積極的に話しかける習慣がある。話しかけるか話しかけられるか。そこが問題です。どちらも会話をするのは同じですが、本質に大きな違いがあります。どちらかというと話しかけるのがそうなるでしょう。話しかけられたとききちんと返事をしないことさえできれば最低限の人間関係は保てます。別に悪いことでも何でもありません。話しかけられたら話をする。そうした姿勢でいる人も多いでしょう。待っている方が楽なので普段から話しかける姿勢になっている人も多いのではないでしょうか。しかし話しかけるのを待つだけでは楽しい人になりません。話しかけるのを待っているのは不便であり消極的な姿勢です。会話を拒否しているわけではないものの会話をしに行こうとする姿勢が足りないため会話の機会もあります。そういう感じではありません。話しかけないとあまり話しかけないでほしいという気持ちや緊張感が出るようになります。少々接せない独特の雰囲気が漂うようになる。どんどん話しかけない人になっていき人間関係が統一する危険があるのです。話しかけないのを待ち続ける必要はありません。楽しい人になりたいなら積極的に話しかける習慣を見つけましょう。自分から積極的に話しかけていくことが大切です。楽しい人は自分からどんどん話しかけていく姿勢があります。話しかけることはあなたの行為になりますという表示もあります。どんどん積極的に話しかけた方が自分の意思で会話の機会も時間も増やします。会話を通して相手を楽しませていきます。用事もないのに話しかけるのは自然に思うかもしれませんが難しく考えすぎです。用事がなくても話しかけることはあります。例えば挨拶です。おはよう。こんにちは。こんばんは。用事ではありませんが社交的な例として毎日毎回できるでしょう。気軽に話しかければ相手も気軽に返事をしてくれ会話を始めやすくなります。励ましたり勇気づけたり通知ことで話しかけるのも OK です。最近調子はどう？弁当頑張ってね。応援しているよ。嬉しい人なら相手も喜んでくれるでしょう。明るい人で声をかけると明るい会話が続くでしょう。話しかけるのを待つのではなく積極的に話しかける習慣を身につけましょう。話しかける人になることが楽しい人になる条件です。積極的に話しかける習慣を身につける。楽しい人になる30の方法。その10、楽しい人は会話上手。話し上手、聞き上手を心がけよう。楽しい人は会話上手という特徴があります。舞台やテレビで活躍する芸人や司会者はみんな会話が上手です。明るく面白い話をすると相手を楽しませることができます。楽しい人になるためには会話上手になりましょう。できるだけ暗いテーマを避けて明るいテーマを楽しい笑いの方がニコニコしながら会話ができます。また、無事、悪口、気持ち上のネガティブな笑いを避けるようにしましょう。ネガティブな笑いは相手に不快感を与え、暗い気持ちにさせます。できるだけ明るい笑いを選んだ方が良いかもしれません。特に自分の失敗談は絶好のネタです。自分の失敗談は誰も傷つけずに笑いを取れます。ニコニコしながら失敗談の話が楽しい会話になります。余裕があれば、見てみるなど、リアンゲージも含めてみるといいでしょう。話に臨場感が生まれます。楽しさがします。まずは、努力によって身につけるもの。自分には悪口がない。もともと自分は会話が下手。コミュニケーション能力が低い。そう思う人もいるかもしれませんが、誤解があります。悪口は最初から身につけているものではなく、努力によって身につけるものです。生まれてきたときから話せる方どうせ会話はソースに似ているところがあり、トレーニングが必要です。舞台やテレビで活躍する芸人や司会者も会話のトレーニングをしているから、話を見せることができました。舞台やテレビで活躍する芸人を参考にして、どうせ話し方を学べるといいでしょう。面白いネタは必要とは限らない。楽しく会話をするのは面白いネタと思われがちですが、ここにも誤解があります。もちろん面白いネタがあれば、ネタですが、必要とは限りません。 普通の中でもニコニコしながら明るく話すだけでも楽しい会話は実現できます。笑わせる会話ではなく笑顔になる会話と意識しましょう。笑わなくても笑顔になるような会話だけでは十分です。楽しく話をすることは笑顔。普通の中でも面白おかしく話をすることを努力することが大切です。楽しく話をすることは笑顔です。笑顔は会話を楽しくする最初です。ニコニコしながら話をすると普通の中でも心を楽しく感じやすくなります。ぜひニコニコしながら話をする習慣を身につけましょう。話すだけでなく聞くことも大切。会話上手には話すことを思いがけますが、それだけではありません。自分の話を相手に話すのでは会話上手にはなりません。話すだけでは相手を疲れさせてしまいます。会話上手になるためには話すことだけでなく聞くことも大切です。相手の話を理解するからこそ上手に話せます。相手の話に集中してきちんと内容を理解しましょう。話を聞きながら適度に相手を上手にします。話の調子に合わせてうなずく。そうだね、なるほどと言葉を返す。聞き上手になればますます相手は話をしてくれ、会話も見られます。日々の会話は練習であり困難。会話上手は手段であるものではありません。日々の会話は練習であり困難です。バカなければ構造の仕様がありません。バカなければ会話ではありませんが、バカなければ会話を上手させるのは可能です。上手な会話を意識しながら少しでもバカ増やしていきましょう。会話がなくなりたいという気持ちを持ってコミュニケーションをする方が繋がる人は返事が高い。楽しい人は返事が高い。会話の内容を決める一つが返事です。返事の内容によって会話を早くさせることもあれば、暗くさせることもあります。深く考えることなく、単に答えがちですが、発言前に会話の影響を考えることが大切です。ありえない。どうせ無理だよ。できないに決まっている。ダサいね。時間の無駄。何の意味もない。くだらない話しない。暗い返事をしていませんか。率直なことは正直な意見なのかもしれませんが、注意が必要です。ストレートな表現ですが、言葉に問いがあります。暗い返事をすると話を否定することになるため、なかなか会話が続きません。どんどん話がなくなっていき、雰囲気が悪くなり、つまらなくなります。楽しい会話をしたても返事がないとなかなか難しい。暗い返事は相手を傷つけることもあります。相手の価値観や考え方を否定することになるため、悪いなくても相手の心にダメージを与える可能性があります。会話の雰囲気を大事にしたい。楽しい会話をしたいなら、やはり返事を前向きであることが大切です。楽しい人になりたいなら、明るい返事を行いましょう。相手の言葉を受けて肯定することが大切です。明るい返事なら内容は何でも構いません。いいね。面白い話だね。いいアイデアだね。さすがだね。大丈夫だよ。きっとうまくいくよ。素晴らしい。明るい返事をすると、どんどん話が前に進み、テンションが上がります。ニコニコしながら明るい返事ができれば完璧です。自分の話を肯定していくので、どんどん話を盛り上げていくのです。同心意見もあるかもしれませんが、できるだけ明るい返事を心がけてください。1% でも同意できる点があれば受け入れることができるはずです。相手も自分の話が受け入れると認められた話でもっと話がしたくなるでしょう。どんどん話が進んでいき、どんどん会話が盛り上がります。だから返事、再度返事。返事の内容は会話の内容を決める重要なポイントです。返事が明るいと楽しい人になるのです。暗い返事ではなく明るい返事を心がける。楽しい人になる30の方法。その12、提案はいいねと肯定することから始めよう。相手が提案をされたときどう答えるか。ここに楽しい人とそうでない人の差があります。楽しくない人は相手の提案に否定して答えることがあります。変だよ。違うよ。反対です。ありえない。間違いです。同意できない。もちろん賛成できない提案なら正直に否定して答えるのが基本です。提案に賛成できないことは否定した答えをして当然です。別に悪いことではありません。もしくは中途半端な答え方をする人もいるでしょう。どうかな。何とも言えない。悪くないね。まあまあね。もちもちね。肯定もしていないが否定もしていない答え方です。どうではありませんが、やまりとした答え方でよく使われる表現です。どれももっと正しい答え方ですが、注意が必要です。せっかくの提案をしていると答えるとそこで会話が中断します。相手はきっと勇気を出して提案してくれたはずです。せっかくの提案をしてしまうと相手を楽にさせてしまうでしょう。どうも私にあなたの提案は価値がないと言われている気がするでしょう。テンションも下がってしまい、楽しい会話も楽しくなくなってしまうのです。そこで心がけたのはまず肯定から入る話からです。提案はいいねと肯定することから始めましょう。提案の内容に関わらずまずいいねと答えるだけでいいのです。いいねと肯定すれば後の話も続くので会話の盛り上がりやすくなります。100% の賛成でなくてもいいのです。1% でも賛成できる点があればいいねと答えることができるはずです。話に同意すれば相手は苦しくなり話がスムーズに進みます。提案はまずいいねという肯定から入るようにするだけで楽しい会話が実現しやすくなります。ひねりを加えてポジティブな感情を含んだ答え方も OK です。いいねと答えた後嬉しい。やった。わい。と言えばますます盛り上がりやすくなります。何でも肯定すると話が落ちるではないか。もちろん、愚直にすべての提案を肯定するわけではありません。どうしても賛成できないことは一旦肯定した後に否定しましょう。例えば、いいねと答えた後、でも、まんまだよねと答えると、皆さんの印象も変わります。いきなり否定するか、肯定してから否定するか、さすがに自慢の違いですが、話の内容も与える印象も大きく変わります。提案には、まず、いいねという肯定から入るようにする。楽しい人になる30の方法、その13、楽しい人は心配が上手。楽しい人になるためには心配を意識しましょう。心配とは相手の心情を指して、細かいところまで注意を引き渡せることを言います。心配というのは難しくて大変そうに思いますが、誤解です。心配は相手の話になって気づかないよ。大切なのはおもてなしのことです。相手を不快にさせたくない。相手に喜んでもらいたい。もっともっと満足してもらいたい。おもてなしのことを意識すると自然と心配もできるようになります。相手の話を想像しながら接していくと、細かい現場で続きやすくなります。細かい人といった心配になってこそ、楽しい会話も実現できます。例えば、あるあるを持ち出した時、相手が急にやる表情に変わったとします。表情が悪かったことが、くれてほしない笑いであることが考えられます。あまり深い話には触れず、やんまり別の笑いに変えた方がいいでしょう。また話をしているとき、急に相手がそわそわし始めたとします。腕を手を見たり、おじさんが様子だったり、通用性があるかと思うでしょう。早めに話を聞きながら、相手の迷いになったら、もっと詳しく聞きたいという表情かもしれません。興味関心のある話は自然と目がキラキラしたり、嬉しそうな表情になったりします。さらに詳しく話を進めていけば、相手と楽しい会話が実現できるでしょう。相手の態度や表情を忘れて心を読み解くだけなんです。相手の心の中を直接見ることができなくても、態度や表情の読み解くだけなら読み解いていくことは可能です。心配になると余計な不安を出します。会話もスムーズになるため、楽しく話をしやすくなるのです。時には誤解や勘違いをすることもありますが、少なくとも優しい気持ちになることは伝わるでしょう。心配になる人は心の優しい人でもあります。人と接するときは心配を大切にする。楽しい人になる30の方法、その14、理解力、共感力のある人は必ず持てる。楽しい人は2つの力を大切にしています。理解力と共感力です。理解力は相手の考えや気持ちを読み取って正しく判断する力。共感力は同じ気持ちを感じる力。理解力と共感力のある人は自然と楽しい人になります。例えば、会話の時です。相手の話を否定することなく何でも受け入れ、きちんと理解します。その上で、できるだけ相手の気持ちを読み取って気持ちが悪いよ、大変だったね、辛かったねと共感します。すると、だんだん相手は心を開きたくなります。自分の話をきちんと聞いてくれる人には共感をします。理解力と共感力があると、この人が何でも話せそう、この人の話せないことも話せそう、もっと話がしたいと思う。どんどん共感力が高くなる。結果として、この人と一緒にいると楽しいという気持ちに変わるんです。相手の相談に良いアドバイスができなくても、解決できなくてもいい。わざわざ楽しいネタを表示しなくても、相手の話を理解して共感するだけで十分楽しい会話ができます。世の中に持てる人を見ても、理解力と共感力に高い人になります。理解力、共感力イコールモテる者と言っても過言ではありません。理解力と共感力は高ければ高いほど良いものです。低くて困ることはあっても、高くて困ることはありません。普段から次の2つを行うといいでしょう。できるだけ相手を理解しよう。できるだけ相手の気持ちに寄り添おう。理解力も共感力も意識をすることで鍛えることができます。自分は理解力が低い。共感力もない。そう思っても諦めないでください。理解力も共感力も意識と努力をすることで鍛えることができる力です。力に余裕がなく無限に鍛えることができます。今は低くてもこれら意識をして高めていけばいいことです。たとえゼロに近いほど力が弱くても意識的に鍛えていけば高めていくことは十分可能です。理解力、共感力のある人は必ず持てるようになります。理解力と共感力を高めていく。楽しい人になる30の方法、その15、リアクションが小さいと会話は盛り上がらない。大きなリアクションは会話を盛り上げるサイズ。楽しい会話をするならリアクションが大切です。返事が薄い。返事が曖昧。表情の変化が欲しい。もしくは完全に無視。心当たりがあるなら要注意です。リアクションが小さいと相手はだんだん不安になってくるでしょう。意味がわからないのかな。話が進まないのかな。声が聞こえていないのかな。会話が苦手な人なのかな。体調が悪いのかな。リアクションが小さいと相手は何を考えているのかわかりません。相手の反応ははっきりしないと会話を相手しているように見えてしまいます。場合によっては悪く返されることもあります。たまに話をしたくない、早く帰りたい、早く帰りたい、などなどのニュアンスが伝わることもある。リアクションが小さいだけで悪く返されるのは損でしょう。リアクションが小さいと話を続けにくくなるのです。盛り上がる会話も盛り上がりません。中でもノーリアクションは最も失礼な返事の一つです。ノーリアクションはむしろ同じなのでできるだけ伝えた方がいいでしょう。楽しい人になるためにきちんとリアクションのことができましょう。ただリアクションするだけではありません。できるだけ大きなリアクションのことができることが大切です。驚くときは大きく読みたいと驚く。嬉しいときは脱走で喜ぶ。場合 あなたがしっかり笑顔を見せて笑う。リアクションはあなたの言葉をしっかり受け止めましたという意味があります。さらに大きなリアクションの場合、あなたの会話が楽しいという意味もさらに出ますます喜ばせることができます。リアクションが大きさが現れてもいいのです。場合が慣れればますます楽しい会話になります。舞台やテレビで活躍するには、司会者はみんな大きなリアクションが特徴です。大きなリアクションなら話が楽しくなって学びが出てきます。やりや優雅な姿勢や経験が必要ですが、大きなリアクションなら知識も経験も必要です。反応の場合を大きくするだけなので、心が出れば今すぐできるでしょう。リアクションが小さくて嫌われることはあっても、大きくて嫌われることはありません。楽しいから大きなリアクションをすることはありません。大きなリアクションをするから楽しくなるのです。早速、今から大きなリアクションの心がけましょう。大きなリアクションは会話を見上げるサイズです。大きなリアクションの心がける。楽しい人になる30の方法、その努力、アドバイスはなくていい。悩みを解決しなくてもいい。じっくり話を聞いて共感するだけでいい。人から悩むことを隠されることがあります。生活の悩み、体の悩み、人間関係の悩み、勉強の悩み、仕事の悩み、将来の悩み。私たちの人生は悩みがつきません。悩みを隠されると良いアドバイスをしないといけない、悩みを解決しなくてはいけないと思いがちです。もちろん良い方法やアイデアならぜひ紹介してみるといいでしょう。自分にとっては普通でも相手にとっては斬新かもしれません。ハッとした相手は解決に向けた新しい可能性を見出せます。ありきたりなことやアイデアでも何かが役に立つかもしれません。平凡なことで表になっていて見落としている可能性があります。あなたのことで勇気づけられたり元気づけられたりすることもあるでしょう。分かりきったことでも再確認再認識ができるだけでも同じです。しかしアドバイスや悩みを解決しなくてはと思うならばいいです。推奨ですが必須ではありません。あった方がいいですが何でも大丈夫です。大切なのはじっくり聞くことです。否定も反応しません。途中で話を終わりません。少し時間がなくなっても根気よく最後まで話に付き合いたい。ただ話を聞きましょう。相手の言葉に耳を傾け一時期まで聞き取る努力をすること。親身になってじっくり話を聞くことが大切です。たっぷり話ができた相手は気持ちがすっきりするでしょう。話したいことを話すだけで気分が良くなり元気も出ます。その上で余裕があれば共感するといいでしょう。そうだったのだね。それは大変だね。なかなか難しいね。共感すると相手は分かってくれた。自分が認められたと嬉しくなり快楽な気持ちになるでしょう。悩みを解決できていなくても解決できたのような充実感と満足感があります。楽しい人になることをするとき話すことに注意が向きがちですが、聞くことも大切にしてください。アドバイスはなくていい。悩みを解決しなくてもいい。じっくり話を聞いて共感するだけで楽しく話ができたことになるのです。無理に悩みを解決しようとせずじっくり話を聞いて共感する。楽しい人になる30の方法。その17。ユーモアのセンスは後天的要素。努力再生は短期間で見つける。ユーモアとは何か。ユーモアとは思わず言葉のような良心的に読んだ際のことを言います。例えばコーヒーショップで最後のチェットがあるとします。店員さんにいかでも使いますよと言われたらそれがお店を買ってしまうかなと今は笑いがないでしょう。極端に大げさな表現をすることで面白い雰囲気に包まれます。職場に隠しな同僚がいるとします。何でも物事を話を知っている様子をある意味ですねと表現するとクスッと笑ってしまうでしょう。ユニークな問い方をすることで印象的になり面白いおかしくなります。相手が早くに赤い枕をしていたとします。真っ赤ですね。燃えているみたいですよ。心も体も熱くなりそうですねと今はクスッと笑ってしまうでしょう。楽しい人にはユーモアのセンスがあります。クスッと笑えるような話をして相手を楽しませることが上手です。ユーモアのセンスがあると上手に笑わせたり面白い話ができるので楽しい人になります。暗い雰囲気でもちょっとしたユーモアで明るい雰囲気に変えることが可能です。話も慣れる自然と笑いが慣れることもありますが、積極的にユーモアを言った方が笑いも生まれやすくなります。面白いネタを話す場合、少し話が長くなる場合もありますが、ユーモアは一瞬です。このわずかな会話でも今表現の風性が大笑いをもたらすこともできるのです。ユーモアのセンスは後天的要素。自分にはユーモアがない。ユーモアのセンスには自信がない。そう思う人も多いのではないでしょうか。無理もありません。ユーモアのセンスは後天的な要素だからです。筋力、知力、聴力などとは違い、人は誰でもユーモアのセンスが出る状態から生まれます。最初から見つけている人はなく、生まれた後の知識や経験を通して見つけていく力です。そのため、努力の挑戦もしないでユーモアのセンスを見つけるのは難しいでしょう。ユーモアのセンスを見つけるには日々の努力と挑戦が大切です。例えば、舞台やテレビで活躍するには司会者を参考にしてみるといいでしょう。面白い、楽しいと思いながら話し方を読んだりやられています。もちろん、時にはユーモアに失敗することもありますが、それも経験の一つです。ユーモアのセンスは挑戦と失敗を繰り返しながら見つけていきます。また、身近に面白い人を参考にしてみるのも悪くありません。もちろん、人によって個性や雰囲気も違いますが、自分なりにユーモアのセンスを見つけていくのも良いことです。学んだユーモアのセンスは知識だけではなく、実際の会話で試していくことが大切です。知っていると見つけていることは違います。知っていてもうまく通用するかは分かりません。どんどん実践を通して試していくことで見つけていきます。ユーモアのセンスは後天的要素ですが、努力さえすれば短期間で見つけられます。全てはあなたの努力次第。本格的な努力をすればユーモアの達人になることも夢ではありません。面白い人を参考にして少しでもユーモアのセンスを見つける。楽しい人になる30の方法、その18。楽しいネタは自然と浮かぶものではなく準備しておくもの。楽しい人は楽しいネタを話すことが大切です。会話をしながらと楽しいネタを思い浮かぶこともあります。楽しい会話は連想ゲームになっています。一つの笑いが関連した別の笑いにつながって、さらにまた別の笑いにつながります。もちろん、その場で思いついたネタを話すのもいいでしょう。話の流れから偶然から面白いことを思い出せば笑いも浮かんできます。しかし、会話の流れには偶然に任せるのは少し不安定です。楽しい話を実現させたいならある程度ネタを準備しておく方が便利です。偶然に任せた話だとネタを準備した話では盛り上がりやすくなります。やはりネタを準備した話の方が話を面白く展開できるので盛り上がりやすくなります。テレビや舞台で活躍する芸人や司会者も楽しい話ができるのは悪事が全てだけではありません。普段からたくさんの面白いネタを準備しているから次々楽しい話をしていきます。ネタが多くなることと会話の時間が広がるので楽しい話がしやすくなります。また普段から楽しいネタ話を習慣にしておくことも大切です。何か面白いことはないだろうかと考えながら過ごせば見せやすくなります。旅行の話、旅行の話、美味しい料理の話、何かを経験することは話のネタを作ることと同じです。話のネタを準備する気持ちがあれば新しい挑戦も勇気が出やすくなります。楽しい出来事に遭遇したら良いネタを見つけた。今度これを試しようと考えましょう。楽しいネタができると、うずうずだけの話になるので、人と接したくなります。普段から新聞雑誌、テレビなどを通して情報収集をしておくことも大切です。世間で言わせているニュースもネタになります。世の中の情報に詳しい方が話の桁が大きくなって、楽しく話がしやすくなります。楽しいネタは自然と浮かぶものではなく、準備しておくもの。面倒と思わず、ただ話をするかのような気持ちになれば、楽しいネタを探していきます。普段から楽しいネタを準備しておく。楽しい人になる30の方法、その19。楽しい人は褒め上手。楽しい人は褒めるのが上手です。話をすることは褒める習慣を見つけましょう。もちろん褒めることはなくても、楽しい会話ができます。普通に面白いネタを紹介したり、ニコニコしながら話したりするだけでも会話は十分盛り上げていけるでしょう。普通にコントしているだけでも楽しい雰囲気になるでしょう。しかし、やはり積極的に褒めていく方がもっと楽しい会話できます。相手の良い点を見つけたら褒めるチャンスです。すかさず、笑顔で褒めていきましょう。可愛いですね。肌が綺麗ですね。おしゃれなバッグですね。褒める点は外見だけではありません。相手の内面も褒めていきたい。努力家ですね。経験が豊富なのですね。体力がすごいですね。誰でも褒められると嬉しいもの。褒められると自分の存在価値に認められた気がして嬉しくなります。褒めると相手を良い気分にさせることができます。わざわざ褒めるのではなく、どんな人も一つは良いところがあります。必ず褒めるところがある前提でさせないとすぐ早く見つけます。この人にはどんな良いところがあるかなと話しながら相手と接するときっとすぐ見つかるでしょう。褒めるというのは全ての人が素晴らしい人間であればいけないと思われがちですが、誤解です。素晴らしいところではなくても良いと思うところで十分。例えば経験でも少しでも今までのことならすごいと褒めることができるでしょう。仕事のスピードが少し速いときでもすごいと褒めることができます。相手の様子をきちんと見れば褒める点はたくさん見つかるはずです。相手のままに関することなら全て褒める対象。褒める対象は相手の相手には内面ではありません。相手のことに関する全てが褒める対象です。素敵な、すごいなと思ったことだけでなく、今、羨ましいと思うことも褒める対象です。例えば、相手の住んでいる場所を聞いたとします。便利な道に住んでいるなら、いいところに住んでいますね、と褒めることができるでしょう。また、相手が半分の人生を送っているとします。たとえ、不幸な事実があったとしても、経験が豊富なのですね、と褒めることもできるでしょう。味方や、そう会話、ネガティブもポジティブに褒めていくことが可能です。褒めようと意識している方が見つけやすくなる。褒めるときは、やはり意識することが大切です。偶然褒めるのを見せることもありますが、やはり褒めようと意識している方が見つけやすくなります。人と接することは、何か褒めることはないだろうかと意識する癖をつけておきましょう。あなたがすることは、超幸せにする力があります。褒めて、褒めて、褒めまくる。相手を喜ばせる気持ちになって、どんどん褒めていきましょう。相手が褒めることから始まると、本日、悲しみを楽しんでいます。褒め上手になるにつれて、楽しい人になっていくのです。褒め上手になる。楽しい人になる30の方法、その10。下手な相手は、盛り上がる話も盛り上がらない。大切なのは、話の調子を合わせた相手。楽しい会話をするのは相手のポイントです。相手の話の途中で、なぜかに短い一言を入れたりすると、話がどんどん弾みます。テレビや舞台で活躍する芸人や司会者も相手が上手です。大きな時間になることそうですね、という一言を入れます。相手は、会話を盛り上げるために必要な動作。相手を打つ舞台では、会話の進み方が変わります。相手を打った方がスムーズに話が進んで弾みやすくなり、楽しくなっていくのです。では、ただ相手を打った相手というと、ここがポイントです。ただ相手を打った相手ではありません。 内耳上でも、いい加減では効果も半減します。下手な内耳は不自然なのですぐバレます。不自然な内耳は違和感が大きいため、なかなか話が盛り上がりません。特に下手な内耳は不自然になることもあるため、注意が必要です。うなずき方がしつこいと話をうっとうし感じているように見えます。はいはい、わかった、などのことは、いくら内耳上はいえ、雑で乱暴な印象があります。下手な内耳では、盛り上がる話も盛り上がらないのです。大切なのは、話の調子を合わせて大事です。話を聞いてうなずく。理解をできるから、なることを言う。どういう話のリズムやテンポに合わせて相手を打つことが大切です。相手の話の調子に合わせて相手を打つと話を聞いていました。きちんと理解しましたというメッセージを受けます。相手は自分の話が理解されていることがあるので、もっと話がしたくなる。どんどん話が盛り上がっていき楽しくなるのです。話の調子に合わせて相手は音楽に合わせて踊りダンスのようなもの。動くと雰囲気が一致するから気分もテンションも上がるのです。ただ相手を打つのではなく、話の調子に合わせて相手を意識してください。下手な相手と上手な相手は同じ相手でも似てきなもの。下手な相手は話のテンションも下がりますが、上手な相手は会話のテンションも上がります。相手の質を高めましょう。あくまで話の調子に合わせて相手を打つのが大切なのです。ただ相手を打つのではなく、話の調子に合わせて相手を打つことができる。楽しい人になるために面白い話をしよう。確かに楽しい人になるためには楽しい話をすることが大切です。失敗談を話してみたり、面白いネタを用意したり、何やユーモアを言ってみたりなどです。たくさん話をすることで相手を楽しませることができるでしょう。もちろんたくさん話をするのはいいですが、ここに注意があります。話し方にはいけないのです。自分だけ一方的に話してからでは相手を伝えさせます。話を聞くことも体力を抑えます。人の話の詳細まで聞き取って理解して気を利いた返事をするのはなかなか苦労だと思います。ずっと話してからでは相手は気分に伝えるでしょう。相手は私も話をしたいと不満を募らせストレスを溜めてしまいます。楽しい人になるために大切なのは会話の活用です。会話の活用とはお互いが連携を深める状態です。話題を振って相手が話す。相手が彼と話題を認め話す。会話の主役は2人です。話の通りな一方、見かかわらずお互いを聞くことが大切です。会話の活用を理解しながら話題がどんどん展開していきます。自分が話すのではなくお互いに話ができるこそ楽しい会話が実現します。普段から話し方の人は特に注意が必要です。楽しい話や面白いネタを披露するのは大いに結構ですが、きちんと危険なことも忘れないこと。もし自分から話していることに気づいたら意識的に少し口数を増やして気楽に回り込んでしょう。しっかり相手の話を聞けば自然と相手が上手に返事もできるようになります。危険になってたっぷり話を聞くことでも楽しい話をする条件です。話すこと、聞くことのバランスが取れた会話を行えればお互い満足できるので楽しくなるのです。自分から話しすぎず会話の活用を意識する。楽しい人になる30のこと、その12、つまらないと感じるのはいい。つまらない顔をするのはいけない。会話では時々つまらない会話になることがあります。当たり前の話、誰でも知っている話、専門的で難しい話、興味のない分野の話、共演に来た自慢の話、こうした話が出てくると普通は退屈でしかないでしょう。相手の場合があるとは限りません。相手にとっては楽しく面白いネタのつもりでも自分にとっては退屈でしかないこともあるでしょう。興味関心のない話は気の利いた返事も相手も難しい。もちろんつまらないと感じるのはいいのです。強引に楽しいと感じるのは無理があるでしょう。つまらないと感じることは仕方ない。つまらない話をつまらないと感じるのは誰でも共通です。しかしつまらないと感じるのはいいですが、つまらない顔をするのはよくありません。露骨に退屈な表情を見せると相手に不安や不快感を与えてしまいます。明らかに会話を楽しんでいないことが伝わると相手を脱退させるでしょう。相手は話を続けにくくなり、一気に会話の雰囲気が悪くなります。たとえ悪意がありそうでもぐっと我慢した方がいい。我慢しにくい場面もありますが、できるだけ我慢するのが特策です。つまらない話でもできるだけ楽しそうな顔をしましょう。心の中ではつまらないと感じていてもニコニコしながら話を聞きましょう。軽く微笑みながら話を調子に合わせて相手を打ちます。楽しくなくても楽しそうな振りをする。ため息をつくなら態度に出すのではなく心の中ですることです。ニコニコしながら楽しそうに話を聞けばテンションを下げることもなく雰囲気を悪くさせることもありません。相手は話を最後まで話していることができ満足できます。不思議なことにつまらない話でもニコニコしていると楽しく感じていることがあります。これは楽しい話だと思いながら、きっとポジティブのスイッチに入るため次第に楽しく感じていることがあります。少しは役立つことかもしれないという最後の点でもいいでしょう。わざでも役立つかもしれないと思えば話に興味を湧きやすくなるので楽しく話を聞きやすくなります。最初は思い込んでも前向きな気持ちを意識しているうちにだんだん気持ちが変わってくるんです。どうしてもニコニコができないなら全て普通の表情だけでもしておきたい。ポジティブな表情ではありませんが、つまらない顔をするよりは下手です。つまらない話でも楽しそうな顔をする。楽しい人になる30のこと、その13。楽しい人になるためには最低限のマナーを持っておく必要がある。楽しい人と無関係に思えるポイントですが誤解です。無関係のことが大いに関係しています。マナーの役割を思い出してください。マナーとは相手を不快にさせずスムーズに一連の動作を行うことです。社会で守ることが望める態度や言葉遣いの基本もあります。いくら話が楽しくてもマナーが悪いと様々な悪影響が及びます。例えば会話のマナーです。相手を笑わせようとして悪口や誹謗中傷を言うのはマナー違反。できんで悪質な発言が含まれると一気に会話の雰囲気が悪くなります。言葉遣いが乱暴だったり、出口のない発言を続けていたりすると付き合いにくい雰囲気になります。相手は笑っていても心の中では付き合いにくいと思われ、じわじわ人間関係が落ちていくでしょう。またテーブルマナーも大切なポイントです。食事中テーブルマナー乱暴では一緒にいる相手は共感するでしょう。語りの音がカチャカチャうるさい。通報の向きずるずると立てる。食事や会話を楽しみたくてもテーブルマナーが悪いと気になって集中できなくなります。食事会のマナーも大切です。約束の時間に遅刻したり非常識な言動になったりすると人間関係に危機を入れます。少しは大丈夫だろうと思うかもしれませんが、信頼関係を損ねるでしょう。相手は平気の様子であっても実際は気づいている可能性があります。このようにテーブルマナーが悪いならないようにしてもテーブルが広いともしれません。マナーが悪いと相手を不快にさせるためせっかく楽しい話もありますし、マナーが悪いと一緒にいても気づかないことがあります。マナーが悪いと一緒にいても気づかないことがあります。だからこそマナーを大切にしたい。マナーが整っているからこそ相手を心地よい気持ちにすることができます。会話の内容にも集中的に問題になりやすくなるのです。全てのマナーを 100% にするのは大変ですが、できる範囲から心がけていきましょう。マナーは完璧である必要はなく、常識の範囲で十分です。少なくとも相手を不快にさせないというポイントでは抑えておくのがいいでしょう。会話なら悪口を言わないように心がけます。食事をすることは正しいテーブルマナーを意識します。約束の時間には遅刻せず、常識やルールのとった連動を心がけます。会話のマナー、食事のマナー、食事会のマナー、その他社会的なマナーもできる範囲を守りたい。楽しい人になるためには最低限のマナーを持っておく必要があります。マナーを持っているからこそ付き合いやすくなり、楽しい人になるのです。きちんとマナーを決して大切にする。楽しい人になる30のこと、その14、親切の姿勢に要注意。大切なのは純粋なサービス精神。楽しい人になるとき注意がしなさいとなります。親切の姿勢です。楽しい人になるためには面白く話したり、楽しさに通行のポイントです。楽しい人になると積極的になるのはいいですが、いつの間にか高圧的な態度になっていることが少なくありません。自分の様子を振り返ってみてください。笑わせてやる。楽しませてやる。話を聞いてやる。こうした点に心当たりがあるなら要注意です。マナーにしてやるという気持ちがあるのは大手に投げている証拠です。押し付けなし印象があります。相手を楽しませるのはいいですが、押し付けなしなのはよくありません。表向きは面白い話であっても、偉そうな態度や強引な話があると嫌な感じがあります。相手を楽しませようとする気持ちがあっても、強すぎるといつの間にか押し付けなし印象が出てしまう。親切を押し付けられると、ダサみや下心が感じられるため、純粋に物事を楽しめなくなるのです。大切なのは純粋なサービス精神です。相手を楽しませたいという純粋な気持ちに集中して行動しましょう。笑わせてやるではなく、笑わせたい。楽しませてやるではなく、楽しませたい。話を聞いてやるではなく、話を聞かせてもらいたい。純粋なサービス精神だからこそ、相手に純粋な気持ちが伝わります。温かい心が伝わり、感動させるのです。できれば、笑ってくれると嬉しいという謙虚な気持ちも大切です。純粋なサービス精神になると、温かい心が相手に伝わるので、話も盛り上がりやすくなります。純粋なサービス精神で楽しく接する4つ。楽しい人になる30のこと、その15、前に話したことをきちんと覚えているか。前に話した笑いをしたことのことです。そんな話をしたから、はっきり覚えていないな。全く覚えていない。相手が残念な返事が返ってきて、がっかりした経験がありませんか。前に話したことを忘れられていると、真剣に聞いていなかったのだと思います。もちろん仕方ない状況であることは理解できますが、少なくとも嬉しい気持ちはしないはずです。意外と話を聞き出しているのなら、今話している会話を忘れられそう。実は話を聞いているふりをしているだけなのかな。不安や心配が増えて楽しく話がしにくくなるでしょう。前に話したことを忘れる人は、気づかないうちに相手を脱退させていることがあります。前も言ったよ。何度も同じことを言わせないで。きちんと話を聞いていなかったでしょう。こうしたことを普段からよく言われている人は要注意。話をおっと聞いているだけになっている可能性があります。話を発展させるか理解したら、前に言った話を覚えているかどうかできます。楽しく話をするためには、前に話した会話をきちんと覚えておくことが大切です。前の続きがきちんとできた方が話が弾みます。前に話した内容を覚えているから、その話を続く話すことができ、話を発展させていきます。前に話したことをきちんと覚えていてくれると、真剣に話を聞いてくれたことがあります。相手は嬉しくなって、もっと話したくなります。もちろん、すべて話を覚える必要はありません。こういう名詞や全員になったら、すべて正確に覚えるのは、よほど記憶力のある人でないかに可能です。すべて話を覚える必要はなく、話の内容やポイントだけで十分です。自分はもともと記憶力が低いと思う人でも諦めないでください。 確かに記憶力が安定するポイントですが、実は簡単なことで記憶力を上げることが可能です。話を覚えることは興味を持って相手の話を聞くことにつきます。気になる相手の名前を簡単に覚えられるのは興味関心があるから、好きな相手の性格を自然と覚えてしまうのも興味関心があるからです。興味関心は記憶力を高める要素。なぜだろう、もっと知りたい、なることと思いながら話を聞けば集中しやすくなります。知りたい気持ちに集中すると自然と記憶力も高まります。興味関心の要素を頭の回転が良くなるため話も記憶に残りやすくなるのです。興味関心を持って相手の話を聞いて話の内容をきちんと覚えておくようにする。楽しい人になる30の方法、その技術力。余裕がなければ心は死んでいるも同然。あなたの生活には余裕がありますか？なかなか自由な時間が取れない。過去の日が続いてゆっくりできる暇がない。毎日忙しい。残業も多い。休日出勤もある。現在社会はスピード社会でもあります。すべてにスピードが求められ、なかなか生活に余裕を作りにくくなっています。勉強や仕事で忙しいと、なかなか生活に余裕を作るのは難しいでしょう。仕事が定時で帰ってくることはありません。現在社会はスピード社会でもあります。時は残業や休日出勤をしなければいけないこともあるでしょう。勉強でもマイペースで学べることはありません。受験戦争は競争でもあります。試験前には夜遅くまで徹夜することもあるでしょう。ビジネスでもプライベートでもやらなければいけないことがあるんです。なかなか自信を持って生活に余裕があると言える人は少ないのではないでしょうか。しかし余裕のない生活の中では楽しい人になるのは難しい。時は忙しいのもいいですが、いつも忙しいわけではありません。本当に忙しくなると楽しいと感じる時間差がなくなります。常に時間に追われている生活は心も体も締め割れている状態です。余裕がないと楽しいことを話す余裕もないでしょう。楽しい話をされても素直な余裕もないでしょう。完全に余裕がなければ心は死んでいるも同然。楽しい人になることは可能です。ユーモアを話すにも日々の幸せを感じるにも一定の余裕が必要です。楽しいことを話すも楽しい気分になるも余裕が欠かせません。余裕があるからこそ楽しいことを楽しめたり素直に楽しい気分になったりできます。生活に余裕を作りましょう。今は昔はしないスピード社会です。余裕は自然と来るものではなく作り出していくもの。忙しい現代社会において意識的に余裕を作り出していく必要があります。余裕の時間は無駄な時間ではありません。暇な時間でも不毛な時間でもありません。余裕の時間は疲れた心を癒し栄養を与える時間です。時間は短くても構いません。のんびりする時間を作ることで心の疲れが回復して元気になります。余裕によって心が元気になるとユーモアを言ったり素直になったり楽しい話を笑えたりできます。時間がないと言っている中では解決しません。知恵を絞って何とか余裕を作る努力をしてください。例えば仕事の進め方を工夫したり、スケジュール調整を心がけたりなどです。同じ種類の仕事を学んでみる。午前と午後で仕事の種類を変える。仕事の取り組み順番を変えてみる。複数の作業を並行して進めてみる。本気で工夫を凝らせばアイデアが浮かんで余裕を作れるはずです。10分の時間を短縮できれば10分の余裕ができます。ただ10分最後10分。たった10分の余裕でも生活は変わります。余裕があってこそ心身が健全になり楽しい人になるのです。生活に余裕を作る。楽しい人になる30の方法。その17。つまらないことを楽しくするという挑戦を楽しもう。日常生活ではつまらないことが存在します。単純な仕事の繰り返し。単純な勉強の繰り返し。単純なトレーニングの繰り返し。担当の繰り返しは刺激の変化も乏しく、退屈に感じるでしょう。最初は楽しく感じても慣れていくにつれて普通に感じてきます。新鮮に味わえるにつれてだんだん飽きてきます。しかし、つまらないことをそのままにするのではつまらない。つまらないことこそ再挑戦をしてください。つまらないことを楽しくするという挑戦です。つまらないことは知恵と工夫によって楽しいことに変えることが可能です。人間は高度なものを持った生き物。ない知恵を絞って小作業を重ねて何とか楽しい時間に余裕を考えてみてください。例えば、単純な仕事の繰り返しがあるとします。単純な仕事の繰り返しでつまらないなら、今までとは違った取り組み方を試してはいかがでしょうか。同じ仕事であっても取り組み方を変えることで視点や考え方も変わります。不慣れな感じも新鮮な刺激の一つ。感じ方が変わって楽しく感じられるようになるでしょう。単純な勉強の繰り返しがあるとします。単純な勉強の中にスピードを意識してみてはいかがでしょうか。少しでも早く問題事を挑戦してみると、タイムラインの要素が変わります。適当なインプレッシャーの集中力やモチベーションも高めてくれるでしょう。単純な勉強の繰り返しなら問題事を楽しさに注目してはいかがでしょうか。点数や検査者で点数ではなく、学びの楽しさに意識を向けます。正解のようなように、理由、体験などがあると面白く感じてくれるでしょう。なるほど、そうだったのか、という発見があると、つまらない勉強も楽しく感じやすくなります。単純なグラフはシンプルなので十分です。曖昧なトレーニングを数字やグラフなど目に入れた形にすると具体的になります。やらないのでだんだん楽しい気持ちが湧いてくるでしょう。自分がどんどん成長していく実感が得られるので、やる気やモチベーションアップにもつながるはずです。どんな工夫をすればあなたの自由です。新しい方法を増やしてきたらまた別の工夫を考案すればいいわけです。工夫は無限に存在します。どんどん工夫を増やしていくことでいつも楽しい気持ちになります。つまらないことを楽しくするという挑戦を楽しめば刺激や変化が増えて毎日が華やかになります。つまらないことは知恵と工夫で楽しく変える。楽しい人になる30の方法、その18、元気になるから行動するのではない。行動するから元気になる。日常では時に落ち込むことがあります。友人に悪口を言われた。好きな人に変えた。仕事のミスで上司から叱られた。嫌なことがあると一生失礼でしょう。気分が落ち込んでいる時どうするかです。普通なら元気ないのでじっとしていることが多いのではないでしょうか。部屋に閉じ込む。だから漫画を読む。一日中ペースを過ごす。もちろんじっとしているだけでもある程度元気は回復します。時間はあるいは消耗を安く攻略。時間が過ぎてだんだん落ち込みが立ち直っていくでしょう。しかし時間に頼った回復方法は自動的かつ不安定です。時間が過ぎるのでいつ回復できるかです。回復に行ったらかもしれない。1週間かかるかもしれない。1ヶ月以上かかる可能性もあるでしょう。時間による回復方法は回復時に確証がありません。またじっとしていると筋力が低下して健康にも悪影響。電源もますます電気になります。楽しい人になりたいなら気分が落ち込んでいることこそ正念です。気分が落ち込んでいることこそ何か行動をしましょう。やる気も元気もなくて構いません。最初はやる気や元気がなくても行動しているうちにだんだんやる気や元気ができます。集中力がなくても次第に集中力ができます。解決策がなくても動いているうちに解決策が見つかることもあります。たとえ気分が極限まで落ち込んでいたとしてもやはり何か行動した方がいい。まずやる仕事に取り組んではいかがでしょうか。目の前にある仕事に取り組んでいきましょうが落ち込みを忘れることができます。とにかく仕事を前に進める。頭や体を動かしているうちにだんだんやる気や元気ができて調子も出てくるでしょう。仕事を全然進めないなら簡単な形から始めてはいかがでしょうか。部屋の掃除、洗い物の洗濯、食材の買い物、犬の散歩、食事の支度。簡単な形なら気分が落ち込んでいても比較的少ない記憶と体力で動けるはずです。きちんと体を動かせば少なくとも筋力低下を防げます。筋肉は記憶を生み出す先です。元気になるから行動するのではありません。行動するから元気になるのです。気分が落ち込んでいる時もとにかく何か行動する。楽しい人になる30の方法、その19、過去の前の映像、生きているのは今しかない。楽しい人になるために大切にしたい時間があります。常に今を大切にしましょう。楽しい人は無闇に過去を振り返りません。過去の失敗を振り返って反省することはあっても、くよくよしたりしません。思い出を懐かしむことはあっても、無闇に振り返りすることはありません。どんなに過去に戻りたいと願ったところで一度も戻れない。過去は過去であり、生きているのは今です。また、楽しい人は無闇に未来を考えません。もちろん、計画を立てるために未来を考えることはありますが、闇に向けることはありません。トラブルを避けるために未来を考えることはあっても、無駄に悩むことはありません。未来はあくまで未来。タイムマシンでもないかぎり、時の流れを無視して直接未来は行けません。過去の未来も闇にも考えすぎるのはよくありません。過去や未来を考えすぎると、心の中に不安や心配が広がり、気分のテンションも下がってしまいます。戻れない過去を悩んでも仕方ない。その時にならないと分からない未来に悩んでいても仕方ない。闇にも過去や未来を考えるのは情緒観点に襲われるでしょう。かえって悪影響になるのです。過去の未来も映像です。生きているのは今だけなのです。過去の未来も考えすぎてはいけない。生きる時間は常に今です。今を生きて今を楽しみましょう。見るもの、聞くもの、触れるもの。過去や未来に思い悩む時間や努力があるなら、今を楽しむことに集中させた方が現実的です。もっと今に集中すれば、もっと今を楽しむことができます。人と話をするときはその時間に集中しましょう。もっと楽しく話したいと集中すれば、面白いネタも今も浮かびやすくなります。この読むときも笑顔を見るときもその時間に集中しましょう。感動が高まって、より深くまで作品を味わえるでしょう。できるだけ先送りや後回しはさせて、常に今楽しむことが大切です。人との出会いには一期一会がありますが、時間との出会いも常に一期一会です。この瞬間も最初で最後。全力で今を楽しもうと思うことで今を生きる人になります。今を生きることで時間に対する価値が高まります。今を楽しくしようと思うから話も経験も今に集中できます。私たちになれる時間は常に今です。今に集中して今を生きましょう。楽しい人が大切にしているのは常に今です。今を生きることこそ楽しい人なのです。常に今を大切にしている。楽しい人になる30のこと、その30。楽しみを消費すると幸せが判明する。楽しみを私だと幸せが倍増する。日常では時に急に行動に入れることがあります。臨時の収入があった。魚すぎて大量の魚が増えた。抽選の時で大きな量が増えた。そんな時、あなたならどうしますか。基本的に人に楽しむことが多いのではないでしょうか。もちろん一人で楽しむのも悪くありません。自分が手に入れたものですが、どうしようと自分の自由。わざわざ人にあげるものであれば、する必要はありません。一人で楽しむ可能性は幸せを 100% 味わえるでしょう。まさに独占。自分が手に入れたものが自分が消費する権利があります。しかし、ここが落としなんです。どんな大きな幸せも一人で手に入れては価値が判明します。自分が良いかもしれませんが、プレッシャーや喜びを共有する相手がいません。一人だけで楽しむのは少し寂しいもの。どんなに大きな幸せも一人で手に入れてはつまらない。 一人だけで淡々と楽しむのは物質的には豊かでも精神的には貧しいと言えます。楽しみを消費すると幸せが半減するのです。楽しい人になりたいなら消費人ではなく分かち合いましょう。大切なのは分かち合いです。エゴ性共有を行っているのです。物質的には2分の1になるのでそのすごい思いますが5倍です。人と喜びや楽しみを分かち合いので精神的な豊かさは2倍になります。幸せは物質的な豊かさより精神的な豊かさです。自分だけ楽しめば自分だけ幸せですが一緒に楽しめばみんなが幸せになります。この時幸せが何倍も大きくなるのです。例えば魚釣りに大量の魚が釣れたとします。自分で捌いて一人で食べるのもいいですが、自宅に友人を呼んで魚の料理を振る舞うのもいいでしょう。たとえ料理が少なくても美味しさを分かち合うことで一緒に楽しい時間を過ごせるはずです。用意することでもなければ単純に素揚げをするのも悪くありません。シンプルですが、投資の心を表現できるので価値は高いです。抽選の口で偶然大きな単位を与えたとします。一人で食べてもいいですが、友人と一緒に単位のパーティーを開いてはいかがでしょうか。みんなで美味しい単位を食べれば楽しさも倍増するでしょう。楽しい時間を共有することで人間関係も深まります。さらに思い出もできるので幸せは何倍も大きくなるでしょう。たまたま手に入ったのがよかった、一緒にどうですかというところでいいのです。私は今、同性ではありませんが、楽しい人になりたいなら心が開いた瞬間です。楽しみを消費すると幸せが半減します。楽しい人は幸せが倍増するのです。まず自分が好きなことを楽しんで幸せなことを目指す。その3、いつも楽しいことを考えるようにする。その4、人を楽しませることを楽しみにする。その5、できるだけ自分の好きな努力をする。その6、知的好奇心を大切にして新しいことをどんどん吸収していく。その7、好きなことは後回しにせず最初にやる。その8、決断と行動を早くする。その9、積極的に話しかける習慣を身につける。その10、上手な会話を心がける。その11、外見ではなく明るい現状を心がける。その12、提案にはまずいいねという工程から入るようにする。その13、人と接するときは心配を大切にする。その14、理解力と共感力を高めていく。その15、大きな約束を心がける。その16、無理に悩みを解決しようとせずじっくり話を聞いて共感する。その17、面白い人を参考にして少しでもユーモアのセンスを身につける。その18、普段から楽しいネタを準備しておく。その19、コミュ障になる。その20、ただ相づちを打つのではなく話の調子に合わせて相づちを整える。その21、自分だけに話しすぎず会話の価値を良識する。その22、つまらない話でも楽しそうな顔をする。その23、きちんとマナーを決してず大切にする。その24、純粋なサービス精神で楽しく接するようにする。その15、興味関心を持って相手の話を聞いて話の内容をきちんと覚えておくようにする。その16、生活に余裕をする。その17、つまらないことは知恵と工夫で楽しく変える。その18、気分が落ち込んでいる時でもとにかく何か行動をする。その19、常に今を大切にしている。その30、手に入れた楽しみは消費するのではなく分かち合う。